77.7 Call me Ken.
知ってる？
就活！
時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、こちらは福岡市中央区天中央区大名天神西通りのコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお届けしております。はい、今回でですね、知ってる就活は第338回を迎えました。拍手。
イエーイ。
もう338回ってことで、
はい、
340回だね、もうちょっとでね。
そうですね。今度、うん、天神で放送があるときは、340です。
まあ、350も目前ということで。
早いですね。
早いね。うん、
去年の夏休み頃、7月、8月ぐらいですかね。
あ、そっかそっか。
400、あ、嘘嘘。超えちゃった。300回の放送を北九州でみんなでやって、うん、ね、でそこからもうこんなに経ちました。早いです。
もうね、みんな、あ、もう春ということでね、みんな、
はい、
ちょっと一つずつ学年が上がりましてですね。
はい。ちずみんさん、
おっと、
今年度は初の登場ですね。
そうでした。もう皆さん、はい、
お帰りなさい。お帰りなさい。
改めまして、あ、そうですね。まあ今年度初めましてですね。このまま自己紹介いきますか。
はい、
はい、では自己紹介いきます、はい、皆さんおはようございます。九州大学農学部4年の阿部千純です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回の放送10月じゃないですね、7月の14日はまあ直前でというか朝からちょっと体調を壊しましてですね、
はい、
出演できなかったということで、まあ申し訳なかったんですけれども、はい、後輩が頑張ってくれましてですね、ありがとうございました。ありがとうございました。
寂しかったですよ。心細かったですよ。
そうですよ。
言葉ギフトがない放送なんて、
いや、そん、
知ってる就活じゃない。
嬉しい言葉ですね。ちょっと私も大きくなったもんです。はい、ということで、まあ1ヶ月ぶり、皆さんお元気でいらっしゃったでしょうか。リスナーの皆さんもですね、はい、今年度も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、近況報告とはなんですが、まあ、私ももう4年生になりまして、まあ、研究室に配属されたっていうのは、まあ、3月からなんですけれども、まあ、気持ちも新たに、ちゃんと、まあ、研究室の一員として頑張っておるところです。でですね、早い話ですけれども、もうすでに、卒業式の袴をですね、決めてきました。
早い。
早いでしょ？
早い。
早いでしょ？
そのくらいの速さなんですか、やっぱり。
ね、去年、うん、まあ、ここに座ってらっしゃったりんこさんが、はい、だいたい、4月、5月にはもう、
確かに、りんこさんも早い印象がありました。
そうやっておっしゃってて、うん、それはですね、まあ、去年、西南と、九大と、どこかな、もうちょっと大学がですね、卒業式が被ってたということで、
は
い、
あ、
そう、それでもうあったんでしょうけども、直前6月に取った先輩も取れてないっていう話を聞いてたので、
そんな早いんですね。そう、
そう、そうなの、本当にあのね、やばかったらしいです。こういうまあ表現がちょっと語彙がないですけど、
みんなが集まってきちゃうから、そうそう、なかなか着たい袴が着れない状態になっちゃうんですね。
そうなの、もうね、袴自体はいっぱいあるんだけど、うん、もう、かぶって
た、ね、やつが、みんな、
お気に入りの色とか、
そうそうそうそう、そう。
ありますよね、やっぱり。
やっぱ人気なのすぐなくなっちゃうし、うんうんうん、返すの翌日じゃない？
はいはいはい。
あ、それは関係ないか。関係ないか。かぶったって話をしてる。
当日がね。
当日がね。そうそうそう。だからもう、袴屋さんに行っても、もう、いつもより、1ヶ月、2ヶ月早く締め切りましたっていうことだったので、
はい。
まあそういうことも加味してですね、もう、一応決めてきました。
はい。
ということで、まあ6月はい、新作が出るらしいですが、うんうん、まあ一応決まったということで、
はい、
はい、卒業しますね。
まだ
ね、1年後にはね、
あと1年ありますけど、でも1年ってあっという間ですよね。
ね、感じたね。
本当ですよ。本当にさっき放送の前に控え室でお話ししてたんですけれど、そうそう、私たちパーソナリティになってもう1年ちょっとが経って、ね、
2週目だよ。
そうですよ。
2週目だよ。
そうなんですよ。
そう
コーナーも持たせていただくようになって、うん、コーナーは5月の終わりぐらいからさせていただくようになったんですけれど、うんうんうん、もうすぐ1年が経つということで早いですよね。
そうね。まあ、ちょっとね、成長して、ステップアップしていこう。
はい。
いこう。
はい。
ということで、まあ、今年も、今年度もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では次。
はい。
はい。お願いします。
皆さん、おはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いします。
はい。お願いします。
近況報告なんですけれども、はい、先週末、長崎の実家に帰っていた時に、うん、運転免許を取ってからペーパードライバーにならないように、帰った時にはちゃんと、うん、ちょっとの距離でも、母を隣に乗せて、うん、買い物に行ったりとかして、運転してるんですよ。
乗ってるんよ。
これでも一応。これでも一応運転をしておりまして、もともとまあ上手な方じゃないので、練習をしないことにはなかなか友達とドライブとかもできないなと思って練習をしてるんですけれど、先日ですね、私の実家のある長崎県の大村市から、長崎市まで、市を二つぐらいまたぐんですけれど、運転して、そうなんです。バイパスにも乗って、運転したんですけど、まあ、隣に乗ってる母と大喧嘩。まあ、大喧嘩ですよ。隣でずーっと叫ぶんです。母が。
危ない
左するってって言って、もう、キャーキャー言われると、私も、
そうだよね。
ギャーギャーなっちゃって。まあ、大喧嘩なんですよ。その後ちゃんと仲直りしましたけど、まあ大喧嘩でしたね。まあ
お母さんもね、心配だからね。ね心配だけどね。
そうなんです。いや、心配だけど、ちょっとでも、ずーっと隣でうるさいんですよ。で、多分母は普段、運転席に座るから、あんまり左、
ね、
そう、助手席の感覚とまた違うじゃないですか。
違う。
なんか助手席に乗ると、より左側が、近く感じられて、するのが怖かったみたいで、すっごいギャーギャー言ってて、で、まあ、運転席の私と助手席の母で大喧嘩ですよ、大喧嘩っていうかギャーギャー言ってるんですよ、
車で何
やって車の中でギャーギャーギャーギャー言ってて、そしたら気を利かせたというか、ちょっとそこでちょっと、なんだろう、気を使った弟が、
弟も
後ろに乗ってたんです、後部座席に。そしたら弟が、いやでも結構お母さんも普段左結構こんくらいだよって
ナイスフォローですね。
フォロー頑張って入れてました。申し訳なかったなと思って
。いい弟くんやないか。
申し訳なかったなと思ったんですけど、まあ、運転をしておりますので、もっと運転慣れて、上手に運転できるようになったら、いろんなところドライブ行きたいなと思って。
連れて行ってほしいですね。
いや、皆さん、なんか誓約書みたいなの書いてください。なんか、一切、こう、責任は負いませんみたいな。
ちょっと怖いな。遺書残してかないと。
遺書残した上でご乗車お願いします。はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあいきますか。
はい、
ご紹介、
先週からお仲間に入れていただきました九州大学共創学部1年生の木村さあやです。皆さんおはようございます。お元気でしたか2週間近況はですね、私は、まあ、前回の放送で、いっぱい新刊に行って、いろんな人たちとお話をしていますということを言ったんですが、まあ、なんと、私、先週の土曜日、九大のラクロス部の試合、ラクロス部ではないですけど、九州のユースっていう、九州の各県から、強い人たちが集まって組まれるユースの試合を、見に行ってきました。
へえ、ラクロスの試合って。
ラクロスって、あと、平和大、大濠公園の平和大競技場であったんですけれども、ラクロスって、テレビで見ないじゃないですか。
確かに。
見ない。
サッカーとか野球の中継は見ない。結構、意図せずとも、チャンネルつけたらあるから、ちょっと見てみようっていう気分で見れるけど、初めて、しかも生で見てっていうので、すっごい感動したんですよ、私。
どの辺が面白かったですか？あんまりルールも知らないんですけど。
結構複雑で、ね、あのルールを考えた人もすっごい考えて作ったんだろうなって思うぐらい、あの普通に単純にボールを、うん、あのパスして入れるだけじゃなくて、
うん、あ違うの？
そうなんです、その
なんかアイスホッケー的な何かかと思って、
あでもなんか若干近いかなと思うんですけど、うん、なんかあのサッカーってゴールが、うんうん、あのなんていうんですか、グラウンドの一番端っこにあるじゃないですか。でもラクロスは一番端っこになくてちょっと手前にあるんですね。
そうな
ん、なのでゴールの後ろにも人が回ってパスをしたりするたりするし、あのサッカーとかってそこから出たらコーナーから、ここ一番近いところから始めみたいな、
あるあるある、
とか出した触ってた人の相手チームからどうぞって感じなんですけど、ラクロスは出たそのパスキャの、あパスをするミスじゃなかったら、あの出る瞬間に一番外に近かった方のチームから始めるっていうらしくて、まあ、詳しくはわからないので、うん、よくあれ説明はできないんですけれども、うん、でもそんな感じで深い、ちょっと調べてみると結構深いルールがあって、
へなんか
意外に面白いじゃんと思って、
全然ね、うん、見ないしね、本当にもうこれずっとね
言ってたんですけど、ラクロスってどこで見たかなって考えたら、あのプリキュアの初代だなって
。初代なんですよ、ね、
あの、ここの、ね、プリキュアで、
そう世代はちょっと
プリキュアだなっていう話をしてましたね。
感想を言っちゃってちょっとね恥ずかしかったけど、
ジェネレーションギャップを感じましたよね。
本当にプリキュア、プリキュア、まあ、この話をね、ずっと話してもいい、はい、ちょっとだけね、
ちょっと
だけ、ね、
ちょっと、はい、
私とミュウミュウがの世代はですね、あのドレミちゃんっていう、おじゃまじょドレミっていう、あの、少女アニメがあってまして、で、その後に、
日曜日の朝の時間ですよね。うん、仮面ライダーとかの後にある、
8時半ぐらい
の、8時半ぐらいの、
そう。
女の子のね、やつですね。
女の子の、そうです。アニメーションです。
女の子タイムがあるんだよね。
そうね。そうそうそう。
その後にね、まあ明日のじゃ、ちょっと挟んで、まあ、プリキュアが今10周年ぐらいになるんじゃない？あれ。
もうだっていろんな種類が出てますよね。うん、そうそうそう、初代の2人組からだんだん5人組になったりとか、
結構今多いですよね。
よくあとわかんないで、
わかんないけど、うん、多分今も合ってるから、
う
ん、
そうですよね、今も合ってます、
長いなと思ってるんですけど、うん、まあまあそれでですね、そう、私たちはドレミちゃん世代で、うん、もうさやちゃん
はナージャだったっていう、
そうナージャか、もうプリキュアぐらいね、うん、の世代だったっていう、
離れてたんですよね。その大学生、同じ大学生っていうくくりで言うと、うん、あの多分世間の大人の方から見ると、まあ、大学生ってみんな同じ大学生なんだからみんな若いじゃんって見られると思うんですけど、大学生の中にいると その中でやっぱり、
うんうんうん、
あの年齢の差はやっぱり感じるなっていうのも、
そうそう、
控え室で、ちずみさんと二人でやっぱ年ですかねって、うん
話すよね。
そうなんですよね。
もうだって、まだまだ20世紀だけど、21世紀の子がいるからさ。
そうですよ
ね。世紀またいじゃうからさ。ね、ということで、まあ、混在してますけれども、はい。
はい。
まあ、よろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、まあ、まず、はい、提供読みをお願いします。
緊張しますね。はい、では行きます。この番組は、モノバンクグループ、株式会社メキキと、地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
イエイ、
いい声だね。私初めて聞いたかも。
前回よりすごい落ち着いてます。
あ、本当？
慣れました、ちょっとい
いね。
慣れてます、慣れてます。
慣れました、ちょっとだけ、うん、
さすが。放送部だったっけ？
そうです、ここ3年間。
まあこんな感じでいきましょうか。
はい、頑張ります。
はい、じゃあまあどうしようかな。とりあえずテーマ、今日のテーマを、
あ、じゃあ、はい、
行きましょうかね。
行きます、はい、今日のテーマ、連休前。
はい、ということで、はい、今日のテーマは連休前でございますけれども、まあ、連休前というかね、もう今日から
そうですね、
まあ、大型連休に入られた方も多いんじゃないかなと。
早いですね、ゴールデンウィークですよ。
いやー、早い、
始まったね、ゴールデンウィークが。
今年すごい長い人は本当に長いんじゃないですか、今日から土日で月か水木金土日
9。
やばい。
春休みじゃん。ちょっとした春休みじゃん。
本当ですよ。
ゴールデンウィークに入ったけど、なんか、あ、先に、すいません。ちょっと先に時間があれなので、先に CM に入りたいと思います。で、CM、はい、一曲挟んでからですね、まあ、詳しい話をしていこうと思いますので、
はい。
はい。では、よろしくお願いします。
はい、今日の、はい、
あ、そうですね。
はい、曲は、私が選んだんですけれども、みゆみゆが選びました。
はい。
4月の15日に、 朝ですね、私のスマートフォンに一通のメールが届いたんですよ。
小説か。
事務局から。事務局から届いて、うん、11時からだったかな。じゃあ10時か。11時だったかな。11時です。に、メンバーから大事なお知らせがあるので、会員のサイトから、アクセスをしてご覧くださいっていうメールが来たんですよ。嫌な予感はしたんです。でもなんだろうと思って、ツアーの詳細の発表かなって思ったんです、その時私は。まだ信じてたんですけれど、泣き崩れましたね。
あったね。
大号泣でした。大号泣しながら一人で、自宅で。大号泣しながらとりあえず母に電話かけて、ねえ、スバルくんやめろ大号泣です。まさかだったんですよね。
はい、まだったいというかね。
はい。でも、前向きに行きたいと思うので、はい、この曲を流したいと思います。はい、関ジャニ∞で、前向きスクリーム。77.7 Call me 10。
はい、お聞きいただきましたのは関ジャニ∞で前向きスクリームでした。はい、この番組はですね、3つのチャンネルでお届けしております。まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz ですね。福岡市中央区を中心に福岡市内でお楽しみいただけます。でもう1つがサイマルラジオです。スマートフォンや携帯電話、タブレット端末、そしてパソコンなどのインターネットがつながる環境であれば、日本全国はもちろんですね、全世界からお聞きいただけます。
はい、
はい、でコミテのホームページからバナーがございますので、そちらからクリックして、ラジオと同じクリアな音声をお楽しみください。そしてですね、皆さん見えてるんですかね。これは
見えてますよ。
ユーストリーム
と YouTube でも見れるようになったんですよね。
ですね、今は YouTube に切り替わりました。
おー、
はい、そうなんですね。 YouTube ライブでご覧いただくことができますので、
はい、
そうです。コミュニティラジオ天神で、はい、YouTube のページでですね、検索をしていただくと、
はい、
コミテンのマークがあるアイコンがありますので、そこをクリックしていただくと、はい、はい、コミテンのページが出てきます。
そうなんですね。
はい、で今放送しているこの放送はライブ配信中と呼ばれる、あの赤い文字がですね、今出てきていると思うので、はい、そこをクリックしていただくと生放送でご覧いただけるので、
映像と一緒に。
そうなんです。以前よりも時差が少し短くなったので、より生放送という形でね、ご覧いただけるのと、あと1ヶ月という縛りがなくなりました。
ずっと見られるということ
になりますので。
ああ、なるほど、
はい、ありがとうございます。
そう、
はい、
なので、
はい、うん、
YouTuber ですね。
YouTuber。念願の YouTuber ですよ。
YouTuber ですね。
YouTube にアカウントをお持ちの方はぜひチャンネル登録をお願いします。
お願いします。
はい。入れてくださいね、皆さん。
お願いします。
はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、システム変わったということでですね。でですね。
はい。
これまで以上に楽しみ、お楽しみいただけますと。お楽しみいただけると思いますので、はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。
頑張っていこう。
はい。
はい、
それでは、いきますよ。
はい。
せーの。
見える聞けるラジオでナウオンエア。
はい、
まだならないついていけません。
これからもまあこれはやっていこうと思います。
そうですね、
皆さん、楽しみにしていてください。
はい、
はい、はい、ということで、まあ22分を回りましたが、今日のテーマについて話していきたいと思います。はい、今日のテーマは連休前ということで、
はい、
まあ、ゴールデンウィーク初日に入ったということでですね、
はい、
まあ、このゴールデンウィーク、まあ何をしますかっていう話をしたいかなと思うんですけれども、
はい
はい、さあどっちから聞こうかな。
もうプレッシャー、先に話していいですか。後になったらちょっとハードル上がる。
じゃあミュミュから。
私は連休は特に本当に予定が決まっていないんですけれど、
うん、
長崎にまず帰ることが、まあ、長崎大好きなんで長崎帰るんですけど、
はい、
早いもので、うん、サマーインターンが大学3年生始まるんですよね、一部の業界で徐々に。でその時にエントリーシートの写真を撮ったりとか、証明写真とかですね、いろんな写真を撮る時に、今私矯正器具をつけて、だいたい1年になるんですけど、歯列矯正ですね、歯並びの矯正の器具をつけてだいたい1年になるんですけれど、だいぶ並んできまして、実は私並べる時に歯を4本抜いてるんですよ。
本当に。
どこ
上の歯と下の歯それぞれ犬歯の横を抜きました。というのも、そうですね、 顎が歯の数、歯の大きさに対して少し狭くて、
小さいんだね。
とですね、歯医者さんに説明されたのは、例えば子供用の椅子がずらって並んでるところ、アーチ状に並んでいるところに、体格の大きい大人の人が座ったとします。そしたら、みんな綺麗なアーチ状に座れずに、ガタガタに、
そうですね、
なりますよね、
なるなる。
それが私の下の歯で起こってたんですよ。
あ、そうなんや。
並びきれなくって、この空間に決められた顎の空間に大人の歯が並びきれなくって前後にガタガタとなっていて、自分の顔のこととか自分の歯のこととかって思ってるほど他人は気にしてないと思うんですよ。
そう、よく言うけど、
よく言うじゃないですか。
私も、私立矯正をして、約今3ヶ月になるんですけれども、その私の歯医者さんも、みんな矯正しに来るけど、人はそんなに気にしてないよって言われるんですね。
他人ってそんなに、他人に興味ないんですよ。実際。
まあね、まあね、
興味ないんですよ。でも、やっぱり自分が気になるから、人とお話をしている時とか、それこそ、このラジオを通して雑誌だったりとかいろんなところに出させていただく機会が増えたんですけれど、人の前に立つときにどうしても自分が気になるんですよ。で、
そうだね、
歯医者さんと相談をして、ちょっとお金もかかりますけど、歯を抜いて、その歯を抜くことによって空間が生まれるので、その分並ぶようになるんですよね。決められた骨の顎のところに並ぶようになるので、ちょっと歯を抜いてこう並べてるんですけれど、でそれが1年経ちまして、だいぶ並んできて、で写真を撮るときに、これも本当は思うんですよ、他人をそんな気にしてない、そんな気にしてないんだけど、でも私はやっぱりこうちょっと金具がキラッと光るのは、なんかやっぱりこうずっと残る写真ではあるし、それにやっぱ就職活動って、まあ、それだけがもちろん全てじゃないし、なんかそれで全部が決まっちゃうわけでもないけれど、やっぱり人生を大きく左右する一つの大きなイベントではあるので、まあ、なるべく自分が納得いく状況で臨みたいっていうのがあって、今度その連休入ってから長崎のずっと通ってる歯医者さんに帰った時に、なんとですね、この器具を1年間もう家族のように一緒に過ごしてきた器具を一時的に外します。
一時的、
一時的に写真を撮るように、そうです、外すんです。
あ、できるの、こう装着
できるみたいです。
あ、そうなんや。ずっと
難しいのかなと思ってたんですけれど、もうどうしてもっていうならっていう、ちょっと歯医者さんに無理言ったんですよ。どうしても外したいな、外せますかねって言ったら、
いつ頃やね、
まあそうですね、まあそうするしかないでしょうということで、一時的に外していただくことになって、だからこの金具がついてる状態って結構1年経つと、まあ、そんなに気にならなかったんですけれど、やっぱりつけ始めた時って違和感、さあやちゃんもね、つけ始めて3ヶ月
だし、まだ結構違和感があります。喋ってる時にここにペタってくっついたりすると、
上唇にくっつくんですよ。
そう、
引っかかったりとか、
そう
上唇、喋るときに唇って動きますよね。
動く。
でその時に、その普段の歯よりも何ミリかこう前に出てるわけじゃないですか、
器具が、
装着している器具が。
そういうことね。
それが引っかかるんですよね、喋るときに。どうしても、
へー、
なんかそれがない状況を久々に楽しめるかと思うと、ちょっとワクワクしております。
ちょっと羨ましい。
でも外しちゃったら戻れないじゃない。
もうつけたくないなーっていうのがですね、でもちょっと連休の私の中でのちょっと大きなイベントですかね。
確かにね、それは、
はい、
すごい一年寄り添った、
寄り添った金具。
金具と一時お別れ。
一時お別れです。まあちゃんと歯医者にもね、ちゃんと車運転していきますよ。車の練習も実家に帰った時しかなかなかできないので、連休中は長崎に帰ってるというそのことを利用して、しっかり運転もして、母と喧嘩せずに楽しくドライブができるようになればなと思ってます。
いいと思います。
ま
あね、歯並びはね、結構でも欧米とかだったら見られるっていう話は、まあ
結構欧米だと と逆に歯並びを直すことが、うん、なんていうんですか、ステータスというか、
そういうお金、
知らなかった、
そういう使いか、うん、そうそう、お金の使い方を子供にするっていうのがやっぱり普通の、普通っていうかなんか、うん、考え方として習慣としてあるみたいなので、
だからまあ大事よ、うん、歯並びは、うん、
いや健康を保つためには歯は大事ですよ、
うん、そうですね、それも言うね、うんうん、まあ皆さん歯を大事に歯を大事にしましょうっていう感じになっちゃう
んですけど、私も歯2本抜い、上2本抜いたんですけど、まだその間が埋まってなくて、
うんうんうん、
もうこれがいつ埋まるのかなと思いながら、
思ったより動くの早いよ、
あでも1ヶ月で結構動いたなっていう実感はあって、
うん、思ったより歯って動くの早いんですよ、
そう動くんですねって、うん、
でもこんなに医療とか技術って進歩してるのに、すごいなんかアナログですよね。知れない
そうなんですよ。私もすごく思う。
すっごい物理的に動かしますもんね。ね
すごい。
誰か何か考えてほしいよね、そこはね。
もっとなんか、うん、何時間かの手術とか、うん、何時間かの治療で、スッて並ぶのを、メドメインかな。メドメインかな。
って頑張っていただきたいな。
はい。
はい。まあそしたらさえちゃんの方は、
私はそれは先輩に比べたら大したゴールデンウィークではないんですが
そんなことない、
そんなことはない、
そんなことない、
本当にですよ。一応来月からちょっと父が転勤になりまして、
あら、
うん、それでまあちょっと海外に行ってしまうので、
海外、そうなんだ、遠くなっちゃう、ね、
一応なんというのかな、お別れを、お別れをっていうか、まあ
行ってらっしゃいっていうことですね、
そう、会えなくなるので、うんうんうん、ちょっと家族でご飯でも行こうかなということで、地元の北九州に帰ろうかな、前半戦は、
あ、前半戦、この3日、
この3日で帰
る、あ、帰るの、なんいつ帰るの、
今日、
今日か明日、
今日、今日か明日
決めてはいません、
決めてないのね、あ、そうなんよ、
そうですね、なのでまあそれを帰って、うん、後半戦は、
うん、
おばあちゃんが大阪にいるので、うん、大阪にちょっと顔を見に、大学生になったよという顔を見に行って、うんうん、それから、まあ、あとは、後半の中の後半は、ちょっと新館に、ウィンドサーフィンに行こうかなと思って。
ウィンドサーフィン、
なんか珍しいのによく行くね。
なんかもう、見た目はすごいおしとやかなのにさ、うん。
すごいアクティブですよね。行くところ。いやいやいや、ラクロス、ウィンドサーフィン。他どこ行ったんだっけ、
アメフト。
アメフト。すっごいアクティブ。
すごいね。
まあ、でもいろいろ行きました。テニスとかも行きましたし。
うんうんうん。うん、
あと、普通の文化系のサークルとか、
十分アクティブですよ。
まんべんなく新館は行っております。
うん、ちなみにどこに入りたいなとかもう、
一応今入っているのは企業部に。
あ、もう入ったんだ、
はい。
企業部入ってるんだ。企業部ってあれだよね。
メドメインですよ。
メドメインですよ。
メドメインですよ。よく出てくる。メドメインですよ。
メドメインだよね。飯塚さんの。
に入って、うん、来月からなんか東大生とか京大生とか全国の学生が集まって、まあ課題を話し合って解決していくっていう、うん、まあプロジェクトが始まって、
うんうん、
それに一応企業部の中から選抜されて出させていただく、いただけるように多分今なっています。
あ、もうそれは確定？
多分そうですね、もうメンバーに入って今話をしているので、
あ、そうなんだ、
まあ、もしかしたらそこから選抜があるのかもしれないですけど、まあ、一応そこでやりたいなと思っております。
企業部に入ってなんかどういう起業をしたいの？
確かに
私、まあ、起業という、まあ、起業も、まあ、機会があればしたいですけど、うん、私今まで国連大使をやってきてずっと貧困について考えてきて、うん、で貧困、ちょっと真面目な話になりますね、貧困ってやっぱりあのお金をあげればいいじゃないとか物をあげればいいじゃないって考えるけど、やっぱりそれだと持続的に彼らその貧困地域の人たちが幸せになれる暮らしっていうのは続いていかないんじゃないかと思って、うん、まあ、今日の午後からユヌス、講演を聞きに行くんですけど、ソーシャルビジネスって言って、
うんうん、
その自立させた生活をしていただくためにビジネスとしてお金を儲かるようにその人たちがその暮らせるように支援をしていくっていうビジネスの形があって、それをちょっと勉強しながら企業部でいろいろ、まあ、ちょっとあの足を踏み込めればいいかなと思っています。
じゃあ起業する一歩手前っていうか、なんかそのための勉強って感じ。
そうですね、
はい、社会起業家ですね。
あ、社会を変えるための、
そうそう、
なるほど、
すごいね、
じゃあそうなりたいですね。
ビッグやな。
ビッグだな。
やめてください。
すごいですよ。ビッグだな。
まあそうね、なんかまあいい そんなま企業もやけど、うん、そう大学入って世界がまあもっともっと広がったと思うので、
うん、そうですね、この4月ですっごいいろんな人に出会って、うんうん、もうめちゃめちゃ人の名前を覚えたりする1ヶ月だったので、うん、まあ、大学生ってすごいいろんな機会とかチャンスがあるんだなと思って。
そう、大学生って時間もチャンスも
そうなの、
いろんな機会が
ありますよ、ね、
いっぱいありますよね、
う
ん、
時間と機会をいかに、うん、いかに逃さないかっていうこの
4年さすが先輩いいこと言ってる
いやもうね失敗談やから
そんなことはない、そんなことないですけど、
そうだからね、うん、いっぱい、うん、いっぱいもう休止して、
そうですね、
機会を見つけて、
それとですね、私来月に北九州の地元で高校生以上の、まあ、学生団体ではないですけど会議体をちょっと作る感じに予定としてなっているので、それのちょっと準備もこのゴールデンウィーク中に、
なんか忙しいね、
忙しいかな。
よかった先に強制の話しといて。
待って、
よかった後じゃなくて、じゃあ、
はい、
一曲挟んで言葉ギフトの後にちずみんさんの連休の過ごし方について
待って
深掘りしていきたいと思います。
はい、
はい、
これで、はい、お送りしますのはですね、まあ、最近なん先ほどの話もですけれども、まあいろいろずっとねこの2週間ばかし、まあジャニーズってことで
騒
がれてますので、まあちょっとね
ジャニーズ縛りで
今日は行きたいと思います。それでは皆さん聞きください。キンキキッズでフラワー。
コミュニティラディオ天神777
チズミンの言葉ギフト。皆さん改めましておはようございます。ちずみんこと阿部ちずみです。このコーナーでは日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組を聞きのリスナーの皆さんに私から言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容になっております。皆さんの心に残るような宝物になるような言葉になればと思っておりますので、ぜひお聞きください。はい、本日の言葉紹介します。一輪の花は百輪の花よりも華やかさを思わせる。これはですね、川端康成さん、伊豆の踊り子などで知られる小説家ですけれども、まあ、ノーベル文学賞を受賞された方です。で、まあ、この方のこの言葉は、私の解釈ではあるんですが、まあ、束となって同じような花が咲いていても、その中での一輪一輪の花っていうのはきっとどこかこう本来の輝きを失ってしまっているような感じがするけど、まあ一輪ではあるけど堂々とこう咲いている花っていうのは、その本来の美しさに加えてですね、なんだろう、その堂々とした感じがまた合わさってすごく綺麗な花を咲かせているというような意味かなと思っております。で、まあ本日この花、この言葉を選んだのはですね、本当はこれ前回に紹介しようと思ってて、まあ、さえちゃんが入学したということで、まあ、送ろうかなと思った言葉なんですけれども、大学に入るとですね、まあ、一応クラスとかはあるんですよ。あるんですけど、まあ、ほとんど一人の人として見られます。で、まあ、私自身そういうふうに一人でね、やっていくっていうのはまあ大変だし、今までこう、親とかに依存してた部分もあるので、それはまあ大変なんですけれども、やっぱりこう、いろいろ分かれるんです、人が。その、大きい塊にこう混じっていく人もいれば、まあ一人で自分を持って過ごしている人もいて、まあ私的にはその自分を持ってる人っていうのがすごく輝いて見えてですね。で、まあ本当、そういう自分を失わないっていうことがまあ大事かなと思います。で、まあ、いずれね、そういう分かってくれる人、本当に分かってるくれる人っていうのは、まあ、自然と集まってくるものなので、一番はまあ、自分を失わずに自分として、ちゃんとした個人の考えというか、それを持って輝いてほしいなと思っております。で、まあ、新生活を始める人全体にですけれども、まあ、皆さん環境が変わって大変だと思いますが、自分を持って自分らしく、まあ、埋もれないようにというか、自分の輝きを失わないように、これから頑張っていってほしいなと思っております。それでは最後に 今日の言葉も一度です。一輪の花は百輪の花よりも華やかさを思わせる。今日の言葉ギフトでした。
コミュニティラディオ天神、
はい、ということで
言葉ギフトありがとうございました。
言葉ギフトでした。いや本当はね前回に紹介しようと思ってたんだけれども、は
い、
ちょっと一周遅れてすみません。
とんでもないです。
はい、ということでまあトークの途中でしたね。
はい、はい、テーマが連休前ということで、
はい、連休前ということで、
つづみんさんのそうです、あの今もし今聞いたよっていう人がいたら説明をしますと、私久富は連休中に長崎に帰って、あの歯列矯正の器具を取るっていう話、
うん、
で、さあやちゃんは、うん、もうあのすっごいアクティブだったよって話。ざっくりすぎる。どうぞ。
地元北九州に帰ってお父さんと家族とみんなでご飯を食べて、お父さんの転勤いってらっしゃいと言ってから、まあおばあちゃん家にも行って、新館にも行ってっていう、ウィンドサーフィンもしてっていう。
いろんな準備もね、会議の準備とかもしてっていう。
会議体の設立
すごいアクティブだった。アクティブでした。で、はい、つづみんさんのゴールデンウィークの過ごし方をお伺いしていきたいと思います。はい、
この流れでね、ここに来ると思わなかった。私の連休ですか。私の連休はですね、はい、もうざっくり言いますとね、はい、もう休みます。遊びます。
お、研究室忙しくないんですか。
研究室がですね、忙しかったんですよ、はいはい。3月も4月も。だから、はい、土日も土日じゃなくて、あったので、この連休ぐらいはもう、
連休中は大丈夫そう。
連休中ね。微妙なの。まあ、30日ぐらい、もうですね、はい、まあ、移転の話にはなるんですけれどもね。
はい。
まあ、実際にもう、九州大学が函館キャンパスを撤退しまして、はい、うんうん、糸キャンパスに移転するということで。
は
い、
今年度の後期からですね。
今年度の後期で、大体引っ越しが8月になる予定でございます。
はい。
でですね、もう、向こうの糸キャンパスの、糸キャンパスの、もう、はい、新しい、どこに入るかっていうのももう分かってるので、まあ、その下見に、研究室で何人か、うんうん、
はい、
まあ、学年から一人ずつぐらいかな、
うん、どこの棟に入ってどこの部屋になるかっていうところっていうことですか。
そうそう、うん、あと間取りとか、
あ、
そうそう、
なるほど、
そういうことをねちょっとまあ見に行こうっていうことで、
うんうん、
それはまああるかな。
なるほど、
まあ、基本私、うん、今回の連休は、はい、遊びます。
お休み。ちなみに何かもう、ご予定は？
ご予定ですか？
はい。
で、まあ、後半はね、帰省しようかなと。なかなかもう帰省してないので、
はい、
いつ以来かな？本当に、ずっとだね、4月、3月前に一回帰ったぐらいなので、全然帰ってなくてですね。なので、ちょっと後半は帰ろうかなと思ってまして、まあ、前半はですね、まあ、こちら天神などね、こちらの方でですね、はい、まあ、お買い物なり、なんなりで遊んでいこうかなと。うん、まあ、本当に。
気分転換大事ですよね。
本当もね、ストレス社会よ。う
ん、早っ早
っ。うまい具合に自分でストレスを発散しながら、
うん、
頑張っていこうと思っております。
はい。
はい。まあね、こんな流れでこんな薄っぺらいのか、ね、
薄くないですよ。だって、研究室でやっぱり忙しかったっていうのは、大学4年生の学年になったからこそですよね。
そうです
よ。そうだね。うん、
そうですよ、
ね。
研究室でお勉強されてて、うん、そこからのお休みですから、連休大事ですよ。
そうそう、ね、うん、価値が違うよ。
使い方大事ですよね、本当に
。1年、2年、3年何やってたんだってぐらい、このゴールデンウィークの価値はある。
なるほど。大事ですね。
いたいと思います。
はい。
はい、ということで、まあ、最後のナンバーに行きましょうかね。では、
はい、
その紹介をお願いします。
そうですね。まあ、今日はジャニーズ縛りということで、まあ、みんな、楽しく過ごしましょうということで、V6 で輪になって踊ろうです。
週末、ドガンナットと、
教えます。週末、ミューミルウィークエンド。はい、このコーナーではみゆみゆこと私久富みゆが週末のお天気と一押しのイベントを紹介していきたいと思います。まずはお天気からです。福岡地方28日土曜日本日のお天気からです。福岡地方晴れ、最高気温は23度。北九州地方晴れ、最高気温は23度。筑豊地方晴れ、最高気温は26度。筑後地方晴れ、最高気温は27度となっております。そして明日29日日曜日のお天気です。福岡地方晴れ、最高気温は25度。北九州地方晴れ、最高気温は25度。筑豊地方晴れ、最高気温は27度。筑後地方晴れ、最高気温は26度となっております。こちらのお天気は福岡管区気象台の発表のお天気となっております。 少し暑い日になりそうなので、皆さん水分補給しっかりと忘れずに、まだ暑さに体が慣れていないと思いますので、気づかないうちに熱中症などになってしまうことがとても心配ですので、水分補給しっかりと楽しい大型連休を過ごしてください。そして本日ご紹介しますのは、せっかく天気もいいので皆さん公園に行ってみてはいかがでしょうかということで、舞鶴公園で藤の花が見ごろを迎えています。29日日曜日まで福岡城藤祭りが開催されておりまして、背の高い藤棚に少しでも近づけるようにと花見台も設置してあるそうで、そこに登ると少し藤が近く感じられるということで、ここで藤の花について少し豆知識をお話ししたいと思います。花言葉は優しさ、そして歓迎、ここからすごいんですよ。
何
決して離れない、恋に酔う、急にドロドロになってえ、日本ではこの紫色っていうのは高貴な色として平安時代を中心としてこの花は愛されていました。
確かに、
はい、今日私もこの後ちょうどですね、大濠公園の周辺でちょっと学部のイベントがあるので、ちょっとお花を楽しみたいと思います。以上、今週のみるみるウィークエンドでした。
はい、ありがとうございました。まあね、はい、藤の花にそんな意味があったとは知らなくて、
決して離れない、
こう言い方言い方言い方にちょっとあれがあるよね。
離れないですよ。
はい、はい、ではですね、皆さん、まあ、終わりが近づいてきましたので、まあ、今日の放送の感想を言っていきましょうか、一言ずつ。
はい、
はい、じゃあさやさん、さあやちゃんの方から。
はい、2回目だったんですけど、ちょっと緊張がほぐれてきました。
うん、うん、ほぐれてるのがわかる
え、そんなに緊張してた。
もともと緊張してる感じはそんなにないです。
そうだよね、そうだよね、
もともとない緊張だったので、はい、はい、次回からも頑張ります。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあもう一言で、北尾さんがいなくて寂しかったです。今度また北尾さんとおしゃべりできるのを楽しみにしてます。
おー、北尾さん、
そう、今日触れるの触れてなかったんですよ。今日北尾さんお休みでした。
はい、
言ってなかったですね。ちょっとごめんなさい、北尾さん。はい、まあ今日初めてね、私も今年度初めてで、
はい、
今年度初めてこう3人でやってるっていうことでね、緊張はしたんですけれども、はい、まあ皆さん頑張っていきましょう、こんな感じで。
はい、
はい、どう、
じゃあ最後知ってるで締めましょうか。
はい、提供読みをお願いしますかね。
はい、はい、この番組はモノバンクグループ株式会社メキキと、地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたしました。
はい、来週は北九州から、はい、お送りいたします。
お聞きください。
はい、ぜひお聞きください。 YouTube でお聞きくださいね、皆さん。はい、ではいきますよ、最後に。はい、いきます。知ってる
就活。